高山俊吉気分青信号。こんにちは。不正の話をこの間ずっとやっておりますが、今週の不正というとおかしな導入の言葉になるかもしれませんが、損保ジャパンの話です。ビッグモーターの保険金不正請求をめぐって、金融庁が大手の損害保険の損保ホールディングス、これは損保ジャパンの持ち株会社ですけれども、その損保ホールディングスと損保ジャパンに業務改善命令を出しました。でこれを受けて損保ホールディングスの桜田健吾会長兼グループ CEO 最高経営責任者ですね、3月末で全ての役職から退職すると、その表明をしました。金融庁は損保ジャパンが不正請求の疑いを把握していながら自分の会社の利益を優先した、そしてその問題を放置したということを認定して、そして損保ジャパンと損保ホールディングスの経営管理の体制だとか、あるいは内部の統制だとか、そういうことごとに重大な欠陥があるという認定をしたのですね。利益優先だとか、あるいは上位下達の企業の風土、これが桜田健吾会長たち歴代の社長を含む経営陣の下で醸成されてきた、こういう指摘をしています。実際に一体何をしてきていたのかということを顧みますと、損保ジャパンはビッグモーターの保険金不正請求を分かっていながらそれを問題にすることなく引き受けていた。問題があるという指摘があからさまになった中で取引をやめた。やめたことについては他の大手の損保会社と足並みを揃えてやめたんだけれども、他の損保会社に先駆けてまた取引を再開をしてしまった。他の保険会社の取引がやまっている間に再開するということで、ビッグモーターとの関係性をこの機会により強くしようという狙いを持ったというふうに、そう言われていますけれども、まあ、そういう目論みがあったということを私も推測します。そういうことをしたのはしかしながら、損保ジャパンであって、損保ホールディングスは知らなかった。いうことをかなり言い募っていましたね。現場に責任を負わせるという例によって行われるあのやり方です。トヨタが、ね、取ったやり方と同じです。分かっていながら自分たちの責任は知らぬふりをするっていう、その方式。実際この、損保ホールディングスの桜田健吾会長、グループ CEO というのは、もともと損保ジャパンにいて、そしてビッグモーターとの関係もよくよく分かっていた人物です。分からなかったというわけがない。長年の歴史の中で、いいお得意様である、このビッグモーターを厚遇し、そして、不正請求も分かっていながら それを指摘もせずに引き受けるという手を取り、で、そのやり方を長年にわたって継続をしてきて、そして自分はその損保ジャパンの代表者から、持ち株会社の損保ホールディングスの代表者へと、まあ、昇進をしたということの中で、現場を知らなかった、現場から報告が上がるのが遅かった、等々の言い訳をしているという無様な姿になっている。皆様ご承知かどうか、この、桜田健吾という人物はかなり特異な背景を持った人でした。この人は経済同友会の代表幹事も務めていました。法人税を切り下げたり、会社の税負担を軽減させる一方で、消費税を 17% まで引き上げろというようなことを要求する、そういう政治的主張も積極的に展開をしてきたことでも知られる人です。岸田首相が責任者になる新しい資本主義というものを考えるという、そういう有識者の懇談会のメンバーにもなっています。これは偶然というふうに私は思わないですね。こういう不正と諸悪の根源の真っただ中にいた人物が日本の経済や政治の方向性を考えるところで発言をして要職にいるというこの関係性は、この社会の現実、現状、怪しげな状態、全体を見事に象徴しているという事態のようにも思います。桜田氏は、パーパス経営という言葉を使いました。パーパス経営、何のこと？企業の社会的な存在意義を深く自覚して、そして経営に対応することが、事業経営者の、現代の事業経営者に、強く求められていることだということを強調して言っていたこの人の言葉です。パーパス経営と言ってたようですね。一体この人にとってのパーパス経営の現場っていうのは何だったのかということが問われるでしょう。現に問われていると言うべきでしょう。なんとも皮肉な話だというふうに言う人がいます。これはしかし私は単なる皮肉ではなく、仰々しく現代に生きる企業人の基本的な責任は何かなどということを言う、そういう人たちというのが実は腐敗と堕落の真っただ中に身を置いている人たちであるということがある意味法則的に言えてしまう。この国の政治のありようを真剣に問うている人たちと、真剣に訴えてた人たちが裏金の製造者であったということが分かったというのと、ある意味問題は共通するような、そういう側面があるように私は思います。実際にこの桜田氏が引いたその後の後任の CEO はやはり損保の役員でした。この桜田氏のパパス経営なるものの表現と実態がそのまま引き継がれていくであろうことを予測させるものであります。奥村幹雄という人物ですけれども、桜田氏をどこで間違っていたかというようなことを指摘したことは一度もない。こういう文化、括弧をつけて言いましょう。括弧好きの文化が脈々と引き継がれていくというところに、この国の大きな企業の実態がある。悲惨な実態があるという気がして、仕方がありません。関係者の処分とか再発防止策というようなことが議論されていくというふうに言われていますけれども、 一体どういうものが出てくるんだろうということを私はかなり厳しい目で見なければいけないというふうに思います。日本に大きな損保会社は3つとか4つとかそういう数しかない時代に今集約されてきています。過去にはかなり多くの損保会社がありましたけれども、統合され集約されました。損保ジャパンもその中の一つで、たくさんの保険会社が合体したものです。現在、国内三大損保というふうに言われている損保会社の一社でもあります。で、こういう企業統治の不全といいますか、企業統治の崩壊がこの会社だけで起きているということはないというふうに私は思います。氷山の一角という言葉があります。ここでこういう不正が発覚したというときには、他にも同種のものが、同種の事態があるということを考えるのが常識と言っていいでしょう。たまたま様々な事情からここに見えたと。ここに見えたということは、その他にもおそらく掘り込んでいれば見えるはずだということなのだろうというふうに私は思います。事態の真相を明確にして、その責任を究明するということに責任を持たなければいけない人たちがたくさんいる。この事態を報道するメディアの中でも、私は、1月の末に朝日新聞が社説で書いていたのを読みました。地に足をつけた出直しをというようなタイトルが書いてありました。私は何と甘い表現をするのかと思いましたね。地に足つけた。足が地についていないという程度の問題か。もっと根本的な、もっと基本的な、この国の経済の基本を支える部分の屋台骨が崩れようとしている。崩れる。そういう危険な状態になっているというところを正面から見る姿勢にはとてもなっていない。なぜこんな曖昧な指摘の仕方しかしないのだろう。いうふうにも私は思います。皆さんどのようにお考えになるだろうか。損保ジャパンの問題は、これからも私たちは厳しい目で見ていかなければいけないものではないかという思いがいたします。今日はここまでにしましょう。